リオ、オリンピック、ゆずきティナ、コンドーム配ってるという事実で、オナニーできた中学時代、大人の学校第211回、デスマスク、赤なめの、デスマスクのかわいで、の回です。このポッドキャストは、30代男性、サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで、さまざまな話題を語り合う新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら pepex29@gmail.com か Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いどうせ、加藤谷蔵でした。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生や中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るネットラジオです。今回お送りするのは私、前回もお話ししましたが、自分が乗っている電車の中で久しぶりにパンチラを見て、そういえばそのパンチラで全然オナニーしてなかったなと思ったんで、この収録終わって家に帰ったらオナニーしようかなと思っている赤なめと、
嫁が出産、里帰り出産をしてまして、オナニーをしまくれる環境にあるので、無精するほどたまりません。精子おじさんのデスマスクです。
よろしくお願いします。実際どう、何でオナニーしてるんですか。
もう僕はもっぱらもう AV ですよ。
AV だって借りて、
ネットでこう見たりとか、あとは取りためてるやつを。
取りためてる？
取りためて、ためてるやつが。
エロ動？
エロ動のモバイルバージョンみたいな。
モバイルバージョン？
みたいなとか、PC バージョンがあって、はいはい、エロ動も時代に追いついたっていう感じがするんで。
エロ道は最近だとおすすめ女優は誰ですか。
おすすめ女優ですか。あれです、僕の最近のおすすめは、
本当出てこなくなるね、おっさんだからね。
天塚萌さんです。
天塚萌さん、僕初耳ですよ。初めて聞いたよ。天塚萌さん、
天塚萌さん、天使萌えと書いて天塚萌さん。
それ前回俺がお話しした。
本当に
あれですよ。1ヶ月禁欲生活して、
それ見ました。
それか、あれ天塚萌えって読むんだ。天使萌えって書いてあったからなんだろう。
で天塚萌えって
読むんだ。あ、そうなんですね。うん、それで、
今回のテーマにふさわしくないかもしれないですけど、今の
そうだ
トークは、
そうです。
まあここだけちょっとお願いしてください。
最初だけ。
で、はい、天塚萌さんっていうのは、はい、その S1 っていう、こう、はい、レーベル、 AV レーベルに所属してまして、はい、その S1 っていうところからその1ヶ月、うん、禁欲生活をしてからの、うん、セックスを、
うん、
っていう企画というか、そういうシリーズがあるんですけども、
まあ今回のメインの聞いてくれてる方は女性とばっかりなんで、分かんない、はい、
でその、その S1 の中で、僕がその天塚萌さんがいいなって思ったシリーズが、はいはい、下着モデルをさせられてっていうやつなんで、それをぜひ校長には見ていただきたい。
ああ、わかりました。天塚萌さんの下着モデルをさせられてっていう。ああ、わかりました。詩的なタイトルですね。
はい、
どういうのか全然想像つかないんです。
は
い、
基本的にはこう下着メーカーに勤めてる、はい、女性が、
はいはいはい、
その会社の下着をつけた上でのそういう行為を行うという、
ソフトオンデマンドが自社の、
はい、
その自分な自社の営業として女性を使って、その営業の女性社員に AV に出させるみたいな、
は
い、まあ企画ですけどね、
う
ん、ああいうの好きなんですよね。
はい、わかりますよ。
しょうがなく
もうしょうがない、しょうがないけどちょっと気持ちよくなっちゃった、
うん、そうですねそんな僕たちが今日、はい、今回お話しするのは、はい、あの前回ちょっとボーイズオンリーっていうことで
やりましたね、はい、
ね、前回多分女性のリスナーの方、うん、リスナーっていうのは本当おこがましいんで女性とですけど、
はい、男子生徒に向けての、
そうですね、
回でしたね。
だから女性とは聞かないでくれということで、はい、1週間ご無沙汰だったと思うので、はい、僕たちの声を、
そうですね、はい、
僕たちの声でオナニーしてる女性とのために今回は、
うん、今日はいいんですよ、はい、さらけ出して、
はい、はい、いいんですよ、そう、はい、男性お断りなんで、
男性お断りなんで、女性しかいません、女性の
気持ちが入ってくるな、
女性の気持ちが分かる我々2人、
そうですね、一番分かりますから、はい、なんせだって結婚してますからね、
はい、結婚してますよ、
子供はね、
はい、
デスマスクさんのところ2人目女の子だからね、
そう、
女性の気持ち分かってないと困りますから、
困りますね、はい、
という今回はガールズオンリー、
はい、という回、
ガールズオンリーサウンドでお送りしてます、はい、します、
はい、
はい、
皆様どうも、はじめまして、オルネポンこと桃屋のおっさんのオールデイズザネポンというポッドキャストやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、ゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストを紹介するコーナーやったり、セクシーフリートーク満載の番組でございます。それでは皆さん、また夢でお会いしましょう。アデラー、テトッ
サーテッテテテテテ、ということで、まあとはいえ別にね、ガールズオンリーのためのネタがあるわけじゃないんですが、
はい、
女性向けに柔らかいというか、はい、女性の方が濡れるようなお話、
ね、
男子、はい、姿勢とは本当に聞くなよ、
うん、そうだね、
あれですよ、小学校の時に保健体育の授業で
男子はちょっと
で、男子はちょっと外でドッジボールしてきなさい的な、今回はラジオになると思うので、
そうですね、
はい、よろしくお願いします、
お願いします、
まあそんな感じです
ね、はい、
はい、でデスマスさんと久しぶりに収録するので、
そうですね、
うん、
もうあれですよ、タバコもアイコスに変わりましたよ。
ああ、昔は何だったんですか。
昔は最後に吸ってたのはアメリカンスピリット。
ああそうだ、アメスピです、ね、
アメスピ吸ってましたけど、うん、もうアイコスに変えて、もうタバコも普通のタバコももうまずいぐらいの、
へえ、
もう吸えないぐらいのレベル。
あ、それはな、なん、あ、まあアイコスの話はね、
あ、まあ、
この間ジャムおじさんとした
んです。あ、したんですか。じゃあ、じゃあいいです。
で、先日デスマスクさんが出てない時に、砂の粒さんの収録してる時ですね、
はい、
月子さんという方からメールをいただいた中で、
月子さんね、
はい、
僕が収録に前に参加した時も月子さんからメールがあったんですけど、
そうですよね、
男子生徒から胸をわしづかみにされたっていうので、
そうですね、
だいぶ興奮を覚えた
覚え
があります、
はい、
月子さんを待ってました。
月子さん待ってました、
ね、待ってました。
ああ、そうです。月子さんからデスマスさんへの名指しの、
はい、
一文がありましたので、
はい、あ、ありがとう、
ちょっと読ませていただきます。
はい、初めてですね、僕はそういうの。
ああ、デスマスさんに対してですね、
はい、嬉しいです、すごい、はい、
まあ、うん、僕もそんなにメールちゃんともらったことないですけどね。
そうなんですか。
はい、題名は砂の粒さん用意注意ですよということで、以前も収録で話してはいるんですが、はい、その中で、
はい、
ほとんど砂の粒さんが女性にモテるんじゃないですか、
あ、
先生やってて、
あ、なるほどね、
で10代の生徒だったら、
うん、
砂の粒さんのこと好きになっちゃいますよみたいな話なんですけど、
はい、
最後の一文でですね、
はい、
ちなみにっていうのはこれ僕の口癖ですけれども、
はい、
月子さんももしかしたらリスペクトしてくれてるのかもしれないですね。僕
でも別に専売特許なわけじゃないんで
僕が作った言葉ですけど、
僕も今日は多分1回は言ってると思います。
あ、言ってるの。
ちなみにって、
あ、そう、
今日だけで1回は言ってると思いますよ。
じゃあ結構使ってる方
で、結構使ってますね。
ああ、でもちなみにっていう時に、
うん、
あ、いつも俺のこと意識してるん だろうとは思うんですけど、あ、言っちゃった、あからめのあれ言っちゃったって思ってると思うんですけど、でちなみに、はい、この人の奥さんは幸せだろうなと感じたのはデスマスクさんです。
あ、嬉しい。
無性なんて可愛いですよ、大丈夫です。
うわ、無性を可愛いと言われたのは当たり前ですけど初めてですか。
普通可愛いって言われないですよね。
可愛い、なんかね、こう30代の半ばにもなると可愛いって言われることが嬉しいですね。
ああ、
それはね、しかも僕の、ね、自分では僕のチブだと思っている、
はい、ああ、はいはい、
あの無性を可愛いと言ってくれるなんてすっごい嬉しい。
確かにそれはね、
ありがとうございます。
思いますよ、はい、そういえば思い出しました、
はい、
このメールを僕と砂の粒さんで読んだ時、
はい、
それこそ砂の粒さんが一瞬日本に帰ってきてて、
はい、
ロイヤルホストで収録したんですよ僕の家と砂の粒さんの実家の間のロイヤルホストで、
あのロイヤルホストね
収録したんですよ、はい、そうそうそうそう、はい、
あの、わかりますよ。そうそうそうそう、我々の後輩がデートをしたロイヤルホスト
誰ですか後輩って、どの後輩がデートしたんですか。
あの楽曲を提供してくれてる。
ああ、そうなんですか、
はい確かそうなんです、はいはいはい、まあ間違えてたらそうなんですけど、
はやと、
はい、
まあまあまあ、はい、そうその時に無性なんて可愛いですよ大丈夫ですっていうね、
うん、
まあ、ファミレスなんで、はい、無性なんていう言葉はそんなねあんまり広げられなかったんですけど、まずさ、そうこれ読んで、うん、僕もスラノスブさんも思ったのが、
はい、
まあ、まさしくさっきデスマスクが言いましたけど、可愛げ、
はい、
欲しいよねっていうかやっぱこの年になると可愛げが大事だよねと思ってる、
はい、なるほど。
そして、うん、デスマスクさんは、うん、昔から可愛げあったよねっていう話になったんですよ。
そうですか。
そして自分でそれ分かってやってるな。
いや、そうでもないですよ。
可愛こぶってるっていうのは違うんですよ。可愛こぶってるのは逆に砂の
粒さんはすごい自分あの可愛いプロデュースがすごいじゃないですか。
そうそう、だから前にも言いましたけど、高校生の時に制服に着たセーターを袖から出して、うん、なんか口で加えてるみたいな、うん、そういう、
ね、そうだね、そう、
かわいい子、うん、かわいいアピール、かわいい、うん、プロデュース、
うん、あの KWAII みたいな、キャリーハンターみたいな
さ、かわいい、
かわいい発信みたいな、
いち早く取り入れてました、うん、だけど、うん、僕もですが、砂の粒さんも思ったのは、
はい、
かわいげ、
かわいげ、うん、
KAWAIGE のプロデュースは昔からデスマスクはうまいと。
ああ、僕はね、それは全くね、あの本当に今言われるまで全く意識がないというか、そんなつもりがない、本当にそんなつもりがない、あの砂の粒さんのそんなつもりがないと。
砂の粒さんはもう認めてますから、かわいいプロデュースをしてたと。
いや、僕はそういうつもりはないですね、本当に。もちろん高校生ぐらいの時はかわいいっていうか、そういうあのよく見せたいなっていうのはもちろんありますけど、
それはモテたいっていう
一心で、モテたいっていう一心でそういうのはありますけど、
モテたいっていう一心で砂の粒さんは可愛いをプロデュースして
、可愛いの方に 走ったわけですよね。僕はどっちかというとかっこいいと思われたかった方で、
まあ、僕も多分そうです、かっこいい
ビジュアル系的なかっこいいと思われたかった方なんで、
はい、
あの
ビジュアル系的な、
ビジュアル系のその硬派なビジュアル系、
あ、
なんていうんですかね、はい、あの、
そう、見た目の意味こと言ってるんですか、ビジュアルっていう。
いや、その精神的な部分でも、 あの、いない人のことを言うのはあれですけど、そのつぶさんはどっちかというとシャズナ、
はい、
シャズナ的な、そう、なんか
ビジュアル系の中でも、
中でも、中でも、その、
はいはい、
あの中性的な、
はい、
とか、まあ、女性、まあまあ、中性的なんだけど女性寄りの、
はい、
あの可愛さを出すタイプだったと思うんですけど、
はいはい、
僕はどっちかというとこう、あのやっぱルナシーとか、
はい、
黒夢とか X ジャパンとか爆竹とかみたいな、割とこうオーソドックスなビジュアル系 の、うん、あの方を連綿と受け継がれてるビジュアル系の方のかっこよさを、
まあ、爆竹っていうとなんかそんな感じしますね、はい、その闇というか、
そうそうそう、そういう
その闇の中から目だけ覗いてるぜっていうようなかっこよさ、
うん、そういうのを目指してはいたんですけども、
だからポーズで言ったら顔を、うん、
手のひらをパーにして顔にくっつける
っていう感じですよね、
うん、なんだろう、うん、
は分かりますよ、
そういうのもさんで、うん、ただね、これが年齢になるとそういうのは意識してないのが当たり前じゃないですか。
まあ今でもそんなことやってたらね、
うん、そう、もう恥ずかしいですから。ただ
息子に何て言われるお父さん、ね、なんでずっと顔に手当てるの、
こめかみに指を当ててるの、
指を、あ、そうですね、うん、あ、そう
ですから、うんうん、だからそういうふうに言われると、うん、あの評価をしていただいてるすごい嬉しい、はい、あ、そうなんだっていう、
あ、全然意識してない、
意識してないですね、意外ではありますし、
あの僕逆に、うん、あのそれこ そ,、うん、その昔で言うと、うん、そのかっこよさをイメージして、
はい、
イメージって言えばいい、かっこよく あ,、うん、あろうと生きて、うん、そうそう、うん、来ましたけど、やっぱり30ぐらいからは、うん、どっちかっていうと可愛げを意識して生きてますよ、可愛いじゃないですよ、
可愛
げ,、ね、げ、そう、それ自覚してたから、
あ、そうなの、
だからデスマスクはそれをもう昔からや、うん、20代とか10代の頃からもしかしてやってんだろうなって俺らのイメージ、う
ん、いや全然意識してないですよそんなのは、本当に
だって
どこが可愛げがあります
か可愛げ、あの、その妻の粒さんとも話しましたけど、はい、じゃあ可愛げ出すためにどうやったらいいかなみたいな話をしたんですよね、うん、例えば、
はい、
僕が思いついたのだったか砂の粒さんが思いついたんだったか分かんないんですけど、うん、なんか料理しますよって言ってその料理が卵焼きだけですみたいな、
あー、なるほど、
なんかそういう隙があるというか
卵焼き以外もできますよ僕は。
いや、そうそうそう、ああ、
ただ
、できるんだけど、ね、
その、うん、僕はこれができますみたいなハードルを上げたところからの落差、
まあそういう、あ、そういう出し方もあるかもしれないですね、あ、うん、まあ、そういう全く自覚ないん、
全くないですよ本当に、だから本当
に、じゃあナチュラルボーン可愛げだっていうこと、
ナチュラルボーン末っ子ですからね、
あ、そうか、末っ子だからか、
あ、でもそうですね、校長も砂の粒さんも長男、長男ですもんね、一番長男っていうか、まあ一番上ですもんね、兄弟の中でも、
可愛い、だって、あ、まあ
そういうことか、
それはあるかもしれないですね、
ああ、
可愛げをだって僕は存分に今意識してます、
お米粒をあのほっぺかにくっつけたりとか、
下手すりゃ下手すりゃつけますよで女性がいる時だけですけどね、その上でも仕事でもいろいろ意識してますよ、女性と会う機会があるんですよね、そういう時はあの、うーん、なんだろうな、うーん、仕事先の相手なんで、
はい、
特にその恋愛関係とかカッコつけるっていう、
あ、
全く意味ないと思って、
うん、必要性がない、
そうそうそう、だからやっぱりな、何かなんだろうな、可愛がられるような部分を意識してやっちゃってますよね、恥ずかしいんですけど、
ね、何するんですかそれ、可愛がられる部分、
いや、分かんないですけど、例えば T シャツ一つ選ぶのに、
は
い、
うん、
メタリカっていうか T シャツを仕事では着てい、うん、あ、いや、ちょっと違うか、
うん、
メタリカっていう T シャツとミッキーマウスの T シャツがあって、
うん、
ミッキーマウスの T シャツ着ていかずにメタリカの T シャツ着ていった方が可愛げを感じてくれるかもっていう時はありますよね、
あー、なるほどね、
なんでこいつこんな T シャツ着てきちゃったんだ、
あ、でも、
あ、俺これ好きすぎて着ちゃった
んですよ、僕でもそういうとこあるかもしれないですね、僕一回 当時まあ付き合ってた時の今の妻のが誕生日で、じゃあちょっとご飯食べに行こうみたいな、ちょっと多少いいとこ時に
来ましたね、レストランとかね、
レストランとか行く時に、でも結構気分的な気合い入るわけじゃないですか、あのこれは決めていかなきゃいけないみたいな時に、あのガーゼ、まあハードコアのバンドですけど、ガーゼの T シャツを着てった、着ていったんですよ。そしたらすんごい怒られましたね。
それはでもデスマスクさん的には気合い入れて
気合い入れてったつもりなんですけど、だからそういうあの場の環境に対するアンチテーゼみたいのを、あのやっぱ T シャツ、せめて T シャツでは、僕は予約しましたよ、そのいいお店を、で、あのそれなりのさプレゼントを用意しましたよ、だけどせめて T シャツではあの自分のアティチュードを表したいっていう気持ちで、一心でそれを着てったんですけど、あのそういうのやっぱ失敗って怒られたのが、やっぱそういうところが可愛いがあるってことなんですかね。
それ本当にそうなのかな。でも彼女は、あ彼女、まあ、奥さんは、そういうバンドが好きだっていうのは結構分かってる、理解派じゃないですか、
はい、
どっちかっていうと、だからがこそ、だからこそ、まあ、怒られない可能性あったじゃないですか。気合入ってるからこれなんだって、逆にね、逆にじゃない、それがストレートな感じ方だと思うんだけど、それが違う女の人だったら、なんなのって本気で怒って。あでも女の人に対しては可愛げって感じないかもしれないですね。それを聞いた俺らが、あやっぱ可愛げあんな、
あ
じゃあやっぱデスマスクだな、かわこれ意識しないでやってんだそりゃモテるわと思ったんですけど、
でもそう、でもさ、女性からしてみればなんかそれは僕の失敗なわけじゃないですか。
なんか
失敗して
モテないだみたいな、
女性からしてみれば。でもそれをだから彼女とかがそれをやられたら嫌なわけですけど、その話を他の女性が聞いたら、あのあこういうところでなんか決めなきゃいけないところで失敗しちゃってみたいな風に思われてるのかもしれないですね。
まあそうですね、それはあると
思う。だから彼氏とかにするにはちょっと別だけど、あのそういうのはあのいいんじゃないみたいな、そういうのもいいんじゃない失敗してもみたいな、
家族としては大迷惑だけどみたいな、
母性をくすぐるなっていうのがあるの、
あるそうですね、かもしれないな。なんかでもそ本当にそれなのかね。だから無性したっていう話を他の女性にしたことありますか。
いやないですね。
ああ奥さんは？
わししたことあるってのは知ってるんじゃないですか。
まあそうです、無性しがちなタイプだっていうのも知ってますよね。
知ってるんじゃないですか。ただ僕が夜な夜なパンツを洗ってるってのは知らないと思いますよ。
まあ夜な夜なパンツを洗ってるっていうのは可愛げあると思います。あそうそれは人によったら、うっせえ俺をしたんだからって言って
洗っとけよってなるってこと？
洗っとけよってなるかもしんないし、俺だったら別に洗っとけよっていうことではなくて、ああやっちゃったから洗濯物に入れとこうだけで済んじゃうかな、わざわざ洗う？
一回洗いますよ僕は。
なんでですか？
なんか恥ずかしい、恥ずかしいでしょ。
だそうそれだよ、それだ、恥ずかしいっていうところ。だって
このそのあの
全然恥ずかしくない、
いわゆるこうあのあれなわけじゃないですか、クラーケン臭いわけじゃないですか。
クラーケン、クラーケンっていうんですか。クラーケンってエイとかじゃないですか。
あイカ、イカ、イカはなんだ
っけ。あイカクラーケンか、あクラーケンですね、イカクラーケン、
クラーケン臭いんで、あのやっぱちょっとそれを妻といえどもさ、
あまあ、まあ、
なんとなくなちょっとなってそれを表させるのも申し訳ないなっていう。
妻、そういう意味で言ったら僕が無精したら、妻に言います、
やったって
出ちゃった可愛いアピールです
あ言っちゃうか言わ、あの言わずに隠すかっていうさ、隠そうと 努力するかっていう。
でも本当の可愛いは言わない方がいいと思います、
う
ん、
あそうですか。
だってアピールじゃん、
うん、言うのは。あ言った言うのはね。
だからさらっと洗濯機に入れといて、うん、次の日とかの朝に起こされて、
うん、
でなんかすごい臭いんだけど洗濯機の中あごめん昨日寝てる時に出ちゃったのって僕出ちゃったってニヤニヤしながら言ったら全然可愛くない
気持ち悪いですね。
でもそこで恥ずかしがってるところが可愛げがあると思われるんでしょうね。
そうですかね。まあ恥ずかしいのは隠したいと思いますからね僕は。できる限り隠したい。
もしかしたら比較対象が今メールでのあれだからあれです、ね。うん、砂の粒さんは妻には隠さないのかもしれないですね。
あ
恥ずかしくないと。
ああそうかそうかな。
うん。俺は全然恥ずかしくないから、
うん、
むしろ誇らしい。
それが初めてだったらそうだよ。
まあね、
生まれて初めてしたって嬉しいってなるかもしれないけどさ。
え、じゃあうんこ漏らした時はどうですか。
うんこ漏らした時もまあそれは隠しますよ。
え、なんで。
だってうんこ漏らしてるんでしょ。
でも何回もあるでしょそれ。
うんこ漏らしたこと。
あ、何回もってそんな数は多くないじゃないですか、
うん、
逆に家庭でのネタになるというか。
あ
今日さ漏らしてきちゃった、これ袋に入れてきたんだけどどうしようって可愛げないですかそれ。
いや可愛げないんじゃないですか。
え、じゃあデスマスさんどうですか。
いや、
じゃあ帰りにね、
うん、
電車の中で漏らしちゃって、
うん、
トイレで、
うん、
最寄り駅のトイレで着替えて、
うん、
パンツは、うん、とりあえず脱いで袋に、うん、手持ちの袋に入れて、うん、
はい、
ノーパンでズボン履いて、
はい、
でただいまって帰ってきて、うん、うんこついたままのパンツどうします。
いやそもそもうんこついたままのパンツは僕の中で死んだわけですよ。
死んだ。
そのパンツは
もうそれ以降履かないと。
そう、天寿を全うしたわけですよ。
そんなふうにまだ戦ってる最中、買ったばっかりかもしれない。
買ったばっかりでもだって1年間うんこ漏らさないで履いたパンツと今まさにうんこ漏らしたてのパンツだったら、うん、どっちがダメージでかいかって言ったら、うん、うんこ漏らしたてのパンツの方がダメージでかいと思うから。
でもそれ一回ホースでジャーってやった瞬間に1年間履いてきたパンツの方が価値が下がって元に戻る。
なるほどね、うん、
でも匂いもしなくなりますよ洗濯したら。
あ、俺このパンツでうんこ漏らしたんだなってさそのベティちゃんを見るたんびに思い出すわけじゃないですか
ベティちゃん見るたびに沖縄でパンツなくしちゃったなって思い出しますよ、
うんうんうん、パンツその柄を見るたんびにさ、うん、思い出すわけだからね。ちょっとね、
あそう、
できるだけでも家に持って帰んな。でそのノーパンで自分があることも隠そうと思うよ俺は。
ああ、それが可愛げなのかなこの場合の。
ああ、
でも
隠そうとするってこと？自分の失敗を。
だって、あ、うん、月子さんからしてみれたら、
はい、
多分僕たちと同じような意見なんじゃないかなとかって思うんですけど、うん、そんな恥ずかしがって隠すことないよって。
ああ。
そんなことで恥ずかしがるなんてデスマスクちゃんかわいいねってことなんじゃないですか。
あ、そうですかね。
うん、多分。
うん、
俺それとなく次奥さんに聞いた時に、あ、奥さんに会った時に、
うん、
俺最近さうんこ漏らしちゃったってちょっと聞いてみましょうかそしたら、
うん、
デスマスクがいない瞬間にね、うん、俺が聞いとくんで、うん、そしたらその2日後ぐらいに、
うん、
そういえばこの間さ、
うん、
あからめくんがなんかうんこ漏らしてって言ってたよって食卓で、
うん、食卓で、
まあ食卓で言うか分かんないです、うん、2人で話して、
はいはい、
あなたと奥さんが、
うん、
あからめくんうんこ漏らしたって言ってたけど、
うん、
そういうの可愛いよねって言うかもしれないです。
あ、うんこ漏らしたことを告白するのは、
そうそうそう、なんか恥ずかしがってたんだよね、うん、そしたら、え俺うんこどころか無精何度もしてるよって、
あ、言っちゃう、
言っちゃう、
カミングアウトしちゃう。
そんなカミングアウト的な感じなんですか。いや、そこまでな、まあやったことないから分かんない
ですよね、うん、でもそう、うせ、うん、あ、そう
なんだ。だから月子さんだけでなく、うん、女性とに聞きたいですけど、
はい、
無精、
ああ、
がどうこうなのか、うん、その男性から感じる可愛げ、もっと教えてもらいたいですよね。
あ、そうですね、月子さんもそうですけど、あの、猫好きさんとかさ、
ああ、そうですよ、
うん、にもこう
とかさっていうか、2人しかいない、
2人しかいないです、
女性と、
ああ、女性、
唯一の女性と
2人だけに向けて今じゃあやってるってことですね。
そうですね、
ガールズオンリー、
ガールズオンリーだから今、うん、この家には、うん、まあ前回ね、うん、あ、そうか、前回猫好きさんも月子さんも他の女性とも聞いてないと思うんで、ちょっと一応最後説明しておきますけど、デスマスクのお家で奥さんと子供がいない状態で男2人きりで撮ってるんですけど、僕たちは今テーブルを目の前にして対面して座卓ですか、
はい、
に座って撮ってますよね、うん、僕たちの、僕の右側、そしてデスマスクの左側には2人掛けのソファーがありますから、はい、ここには猫好きさんと月子さんが座って聞いてるんだろうなと思いながら今初めて話を してるつもりで、
すんごいね、あの美人の人が座ってますよ。
ああ、そうですね、見たことないですからね、
黒髪で、
うん、
あのこう清潔感がある感じ。
そうですね、そして僕たち座卓なんで、
はい、
2人が座ってるのはちょっとした床から40センチぐらいの高さがある座面なんで、
うん
うん、ちょっと今僕たちがかがんだら、
う
ん、もしかしたら下着が見えちゃうんじゃないかなっていうような位置で、あのお話してるっていう、
はい、ちょっとこう手を伸ばすとこう
太ももに、
うん、パンティーストッキングを、
はい、
ね、サラサラっとした、
ああ、そうですね、いいですね。僕がこの収録終わって帰ったら、
はい、
まさかその2人と3人でなんかここでやるんじゃないですよね。
いや、それはでもさ、やっぱり校長がいないとダメだよ。
いや、いいですよだって僕は帰らなくちゃいけないから。
いいんですか、
デスマスさんだって1人でしょ今日。
じゃあ
いいですよ。
じゃあいいですかね。
このだってソファーは3人座れるんじゃないですか。
3人、まあギリギリキツキツですけど、うん、
真ん中にデスマスク座って、うん、左側に猫好きさん、
はい、
右側に月子さん座って、はい、一緒にテレビ見て、
あ、そうだね、
AV 見て、
はい、あのゴーストニューヨークの幻まずは見て
でもあれあれ見て、まあ、まさしく今は僕たちが目の前にゴーストがいますけどねそうか僕が帰った後デスマスク一人でゴースト見て隣に女がいると思って一緒に壺作ってると思って
ニューヨークの幻ですよ本当
ああ、いいですね、うん、羨ましいじゃあ今回のガールズオンリーはそんなところで、
はい、あの今後も僕はあの、まあ、自然なナチュラルなこう可愛げを皆さんに感じて、女性の皆さんに感じていただけたらなと思います。
それ自覚しちゃったら可愛げじゃなくなってく
るんじゃない？いや、その自然に、あの、僕は意識はしないですよ。
あ、
ただあのにじみ出る可愛げ、それをあの感じてもらって、あのいろいろ夜とか想像してもらえたらなと思います。
夜とか
は、はい、
まあ、やっぱり末っ子なだからなのかなって、ちょっと僕としては安心じゃないですけど、 ずるいなと思って、まあ、そういうところを見習ってもっと可愛いを作っていきたいなと思いました。
頑張ってください。
はい、だから本当に女性との皆さん、可愛げっていうのはどういうところに感じるのか、あとは
そうですね、
無性に対してどう思うか、
そうですね、
そういうのちょっと聞きたいです、ね、
本当それは無性に対してはどう思ってるかっていう。
猫好きさんも月子さんも旦那さんが いらっしゃる方なん で、
なんで、
あの旦那さんがもし無性したら、
はい、
どういう態度が正解なのか教えてほしいですね。
うん、あ、そうですね、男性としてどういう態度をしたらいいか、
う
ん、
そうですね、そうそうそうそう、
うん、
どういう態度をしたら私たちはいいよっていうのを、はい、
ただ僕はその夜な夜なパンツを洗うっていうのが正解だと思ってますけど、あの答え合わせをしたいな。
パンツ洗いっていう妖怪じゃないですか、うん、小豆洗いみたいな、なんか外見も小豆洗いみたいな今あのデスマスクの短パン、結構短い短パン履いて、すね毛がボーボーで足がガリガリなんで小豆洗いみたいな。じゃあそういうことでまた来週、
ご意見お待ちしております、
はい、あ、じゃあ、他の女性との方々、出席番号、女性との出席番号3番になる
方、ね、ね、
募集してますんで、
チャンスですよ、
はい、よろしくお願いします。あの私の出席番号くださいっていうだけのメールでもいいので、
あ、そうですね、
はい、くださいね。メールアドレスは pepex29@gmail.com、 もしくはツイッターでシャープ和音の方から始まるシャープ大人でつぶやいてください。よろしくお願いします。
ででででででででででででででででででででででで
ノフォーンノファイアノワーでででででででででででででででででででで、そういえば最後月子さん、あ、月子さん別のメールでエンディングのテーマ、そのつぶさんが歌ってるんだね、かっこいいねって言ってました。
あ、そうだ、
じゃあまた来週、バイバイ、アバラ
ー。